さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。6月17日水曜日生放送でお届けしております。
はい、お願いします。はい、どうも。
今週の土曜日は、はい、新ネタ生配信と、あ、すごい、いうことで今回も、僕たち3人ですね、新藤助とケイジャージ、
あ、
ね、夜の7時からオリジンのアカウントでね、うん、YouTube 配信しますんで、
やってやろうぜ、やってやろうぜ。
2割ぐらいは新ネタを約束します。
うん、ああ、いいですね、いいですね。
それも旧ネタやし。
2割ぐらいは、2割ぐらいのボケは新ネタで、
いいですね、
時と場合によってはね。
ちょっとだけ枕をコロナ関連に組み替えて、
あとはもう
何かやろうとしてるし、
あ、もうアンパンマンのネタやりましょう。
いいですね。僕ら以外では
6年前ぐらいの
誰が出るんですか、僕ら以外では。
この新十月ケイジャージ、そして、浮き船ワニ先生と、
いや、ボリュームたっぷりだなボリュームたっぷりのやつだ。
どこがよ、や、4組だよ、4組。
い
やいやいや、
楽しみ。
アジクーターレベルで言ったらこういうんじゃないですか、本当に。
いや、濃いな。
しかもワニ先生に至っては、あの、先月はもう完全に自宅待機で、やっぱり誰よりもおじいで、誰よりもリスクが高いということもあるのか、
あ、そっか、
あの、この新ネタ生配信にも参加していなかったので、ワニ先生の新ネタって一番面白いじゃないですか。
そうだね、
要はネタ見せの時に、ワニ先生ってトラブルがいろいろ起きるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんか事務所でフリップ系をしようとしたら、事務所のクーラーが強すぎて、髪がペラペラ
でした、ね、
もうめくれていって、はいはいはい、オチが全部バレるとか、なんかこの地面に収納するタイプのコンセントの、金具がめちゃくちゃ間を開けて感動的な一言を言う前にパカって開くとか、
はいはい、
なんかそれもでも含めてネタかもしれないですよ、
うん、そう、だからオリジンの、あの稽古場でしかもう舞台では発揮することのできない笑いをネタ見せで提供してくれるじゃないですか、だからそれがどこまで配信になった時にちゃんと出るのかと。
あと、あれ、そういう一連の流れ、もう芸歴全部のネタがネタと言っていいのかっていうのも検証できるです果たしてこれはネタなのかっていう、
あ、このライブ配信で出るかどうかによって、
そう
です
ね、
まあ、トラブルによって笑いが起きるじゃないですか、
うん、
じゃあもうサーバーが爆発するかもしれないですね
確かに
はい、どうも、ワニボン
一気に
もろもろとも
なってほしいな。
いや、もうそれは本当に芸術だよそれはもう、そうなった場合は、
そういう、
あの、ワニ先生の草野球で見せたミラクルプレーの話、こっちでしましたっけ。
あ、ちょっともう一度お願いしますよ。なんか、
あの話、もし、まあ、もし聞いたこと、まあ、あったとしたら、あ、聞いたことあるなみたいな顔してくれれば、
聞いたことあるよボタンを押せばいいって思う
あるその SE があ
るよあるよ
あるよあるよって言ってくれればいいんだけど、
ファーストの話、
いや、ファーストの話じゃなくて、まあ、草野球って独特のルールがあるじゃないですか、普段の野球では起きないようなことが起きる。
例えば時短とか、
そう、時短とかで、例えば、僕で言ったらこの前、もう時短でワンストライクから始まるっていうルールなんですよ、その僕なんかがやっている草野球が、だから、奇跡の2球三振をしてしまったとか、まあ、普通の野球では起きないようなことが起きるじゃないですか、まあ、そんな中でワニ先生が野球史に残るプレーをしたんですけど、まあ、相手側が、守備 で僕なんか、まあ、ワニ先生も含めて、芸人チームが、攻撃の時に、まあ、相手側が一人足りないから守備貸してっていう状況があって、で、攻撃側から守備を貸すという、
それも草野球ならではの、
あるさ、普通の野球では絶対にないけど、草野球ならではの、で、ワニ先生が相手側のサードに出て、で、サードにボール飛んできて、暴投して、ランナー出しちゃったんですよ。で、ランナー出るじゃないですか。で、その後、ワニ先生に打席が回ってきて、で、ワニ先生バッター立って、で、普段ワニ先生もう打たないんですよ。打率で言うと、0割3分ぐらいの。ぐらいの打率なんですけど、
解雇だ、解雇レベルだけどな、
もう、プロ野球、ほぼ0割みたいな感じなんですけど、ワニ先生、その時に限って、自分で出したランナーを自分で返しよったんですよ。草野球でしか起きないミラクルプレー、
作詞だな、ここでランナーを一人出しておこうって、
自分のバットでエラー返すのに違うよやっていう、
勝負強いっていうところで、
もう、そんな自作自演あるっていう、
さすが、
すごいプレーを。
AV 監督みたいですね。
AV 監督みたいじゃないです
か。AV 監督ね。
いやいや、ハメ撮りの話してます。
恐ろしいな、すごいっすね、和田先生ね、本当。こうやって蓄積されていくんですかね、嫌われるっていう度合いが。どんどんどんどん。
いやいや、
こいつみたいな。
いやもうそんぐらいね、うん、もうすごい人っすから、
うん、はい、そういうパワーのある人がまた土曜日見ると
土曜日
新ネタライブ、は
い、どういうライブを見せるのか
俺も見てないさ、
うん、確かに全然
会
ってない。
どんぐらい1ヶ月
もう3ヶ月ぐらい見てないんじゃないですか。
見てない。
顔あ3ヶ月はいいっ
すね。顔とかね、うん、全然違う人だったら面白いけどね、もう誰かっていうくらい変わって
あ痩せたり
身長も10センチぐらいちっちゃくなって
あ重力ありますからね。
いやでも
どんなネタをやるか、本当に新ネタなのか、もしかしたら
なるほど
自分が産んで自分が返したらランナーと漫才やるかもしれない。
あ可能性があるね。
いやーさっきについてなんですけどっ
すで相方にしてれば
言いたいね、ネタやる前にオチは言いたいね。
一応ね、分かっていたら言いたいですね。いや絶対ダメでしょ。
なんか怪しいな、楽しくなってきた。なんか怪しいことしそうだな、正直マジで。なんか
怪しいっていうのはどういうケースか。
いろんな意味でトラブル起こしそうなというか、
あ、まあ、いい意味でも悪い意味でも、
うん、まあ、単純に今言ったようにこのいやこれ見たことあるなっていう、
はいはいはい、
いやこれ新ネタかっていうのとか、
あ、それもありますね。でもなんかこの自粛期間中に結構高い買い物してそうな感じなんで、それでなんかまた新しいこととかしそうじゃないですか。
やりそうやりそう。
やっぱネタに VR とかなんかいろいろ使うじゃないですか。
確かについになんかペッパーくんみたいなのを持ち出す可能性もあるな。
あるな。
意味はお金がないっていうね噂があるんですけどね。
いやもうあるでしょ
う。そういう変なのの買い物するからないんですかね。じゃ
あでもそれをできるぐらいはあるっていう。で、60になる高校教師ですからね。
うん。
自己破産しようか。
自己破産してほしいですけどね、ほ
ん
と。
なんでなんすか。
面白そうな気がするんですけどね、できたら。
公務員で自己破産はなかなかクレイジーですよ。
あとコロナね、ちょっとかかってほしいですね、コロナ。ワニ先生。
いや、ちょっとコロナ。一番リスク高いんだから。
うん、ちょっと。
いや、オリジンの中で一番リスク高いんだから、ワニ先生。
ツルツルしてるしな。
うん、そう、
まあ、金はツルツルしたものに。つきやすい
って言いますか。いや、頭にピトーとかつかないでしょ。
言いますから、でも本当に。
じゃあ、まあね、あと、浮船と、我々と二組と。
はい。四組でお届けするね。もうせっかく四組で、ネタやって、その後ろでなんかもう企画もやった方がいいですかね。
ああそうすかね。なんか
もう、まあ、あんまりないメンバーではありますもんね。
もう、シンプル大喜利対決。
いや地獄だと思う。
このこういうメンバーで大喜利っていう概念がなくなるはずだ。
本当に
シンプル大喜利対決30分。
ちょっとハードル下げて素人たちの大喜利対決。
あ、そうっすね、うん、集まれ素人っつって大喜利大会って
集まれ素人の森。
我々4組が。
まあでも、まあ、大喜利で言ったらもう僕とケイジャーさんしかもう見込みないじゃないですか。このメンバーで
ボケっぽく言ってるけど8割マジやし。そうでしょ。
でもあそう高橋さんに一本ワングランプリいつか出た方がいいよって俺言われた。
本当に。
あ、すごいすごい。
あの1年目バイアスの1年目の時に。
マジで。
大喜利強いでしょって言われて。
え、マジで？
一応まあ好きですって言ったら、あ、じゃあ一本ワングランプリとかまあ出れたらいいねみたいな。って言われたこともあるし、この間放送された一本ワングランプリでチェアマンズアンサーが俺が最初に浮かんだやつと松本さんのが被って。
なんだなんだ
なんだったかな。あ、耳元で。なんだったかな、耳元で。
ああ耳元で
言うことか、
うん、
で
何みたいな、
で俺が最初にパッて浮かんだのが、
なんだっけあれ、チェアマンズアンサー、
今から耳元で言うねっていうやつみたいな感じだったっけ。
ああ
それがもう松本さんとか別に。
さすがだな。
いやー一本グランプリもう近いな。
うん、ね、じゃあ土曜日もしやるとしたらもうメダカの群れの中に一匹タイがいるみたいな感じですね。じゃあそうしたら。ああそう
っ
すね。
いや恐れ多いですよ。そんなことない
です。5万月やしや。
まあまあ何やるのかやらんのか分からんけど、
ね、そしてバイアスロンもね、うん、そういえばエントリーも、
あ、始まりました。
ちょうどこの20日が、僕なんかネタ見せ配信で、うん、で20日からバイアスロンのエントリーも始まると、 いうことですからね。
なるほど、あ、なるほど。
で、まあ、バイアスロンは、まあ、多分無観客になるんじゃないかなっていう話も。
あ、なるほど、やり方がね、
そうだからやり方が変わってくるというところでは、まあ、こんなやってカメラの前で、うん、リモートで、うん、まあ、新ネタを見せるというのも、まあ、あながち、うん、まあ、
確かにな、
聞いてくるんじゃないのかなっていう。
なるほど、まあ、
この状況でネタをやることになれるという意味では。
うん、で、他の事務所のコンビとかどうしてるんですかね、うん、新ネタ作ってるんですかね。
まあ、確かにあんま見ないね。
あ、そうなの。なんか、うん、そういう情報は回ってこないの、あっちがライブやってるよとかなんとか。
まあ、うーん、そんなネタをやってるっていう配信はあんまり見ないんで。
なんかご飯、家で食べたご飯とかを流したりとか、うん、あ、見てるんですけど。
YouTuber みたいな、 YouTube 的な、う
ん
う
ん、ただコンビトリオで集まってネタ合わせしてるみたいな情報は入ってきてないんで。
ああ
、難しいっすね、バイアスの今年は。かなり、
あ、なるほど。
そう、これどうね、うん、だから中に、こんなやってアクリルを立てるのかとかいうところでもちょっとネタの作り方も変わってくるし、うん、そこら辺の情報も含めてちょっとなんか早めに欲しいではありますけどね。
リクエストとか命できないから突き指しちゃうの。
あ、ね、あ、どうすんの。
それと似たやつで、あのトレンディエンジェルさんもなんか、
はいはいはい、
トレンディで、うん、トレンディエンジェルでクロスするじゃないですか。
はいはいはいはい
はいはいはい、
あれでアクリル版バージョンではトレンディエンジェルで2人ともアクリルにちょっと手がぶつかっていててててみたいな、あの新しいパターンでやってましたね。
それで言ったらもうシントスケはやめてよかったな、早めに。
シントスケ
この時代を見据えてたな。
その時代を見据えてシントスケやるときにあんなに嫌そうな顔してたんだ。
そう、あ、これからコロナ来るなって未来をもうこうどんよりしてたわけよ。
いや、もっと対策することあっただろうに。
なるほど、
それだけだったんだお前の見据える未来は。
千里眼だ、千里眼だ、
ね、安倍さんに言えばよかったな、来ますよ、
来ますよ、ね、もう早めにもうマスクとかじゃないっすよ、うん、つって。
うん、エントリー数も少なくなるんかな、じゃあ。
どうなんすかね。
それはあるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
確かに。いや、そもそもネタないよっていう人もいるでしょうしね。
なるほど。
この期間で作らんくて。
そう。で、万が一、第2波とか来て、東京から、この新鮮が沖縄に来ることが不謹慎ですとか、うん、なった場合には、それこそもう、もう無観客、配信みたいな、
うん、
もうこの配信で
無観客無配信、
あ、無観客配信だ
もう何やってるわけない、何やんばってなるよ。
確かに
壁に向かってやってるやし、
大足ビビだこれ、ね、みんなでわちゃわちゃして、
うん、それこそこの、
審査員も
画面で見ることになるから、うん、それこそ YouTube 配信と同じようなことになる可能性もあるし、う
ん、なるほど、
何とも言えないですよね、もうその時にならないと、
うん、
いろんなパターンがあるんで、そこも含めてのちょっとセンスを、そうな出さないと、
そうなったらもうなんかいろいろこの審査員にも突っ込みたくなるようなシーンとかいっぱいあるでしょうね、
うん、
いや、下何服つけてるんですか高須さんとか、なんかいや今クラッカー食べるのやめてとか、なんかそういうの、
いやクラッカー食ってる、
もうワインでクラッカーとか、
いやもうバラエティやし緊張感もなんもないやし、まあ、バラエティだけど、
へー、なるほど、
難しいですね今年は。でも対策をして
出るんですか、して2人はもうやりました、エントリーは。
エントリーはいや20日からですけど、
あ、そうかそうか、
はい、まあまあどうなるんですかね、まあまあエントリーはねしますけど、はい、
楽しみですね、
うん
うん、バイアスロンもありますし、
はい、
で来月からは、うん、オリジンライブも一応やる予定と。
お、
あ、マジで、
テンブス
す
ごい、いう話も出ておりまして、まあ、人数は、半分ぐらいしか入れきれなくて、
あ、そうか、
で、皆さんの、住所、はいはいはい、氏名を控えて、
うん、
みたいな話も、
あ、もし万が一感染経路が分かるようにとか、
はいはい、とか、まあ、いろいろ対策をしながらですよね。で、あと舞台と、客席は2メートル以上空けるとかいうガイドラインも見たことがあるんで、
多
分1列目が相当遠いというなんか、祭りとかでたまにあるような、うん、なんかあるじゃないですか、舞台の前に客が全然いなくて、コーンが立てられてて、あ、はいはいはい、あの全然一体感がないみたいな、だから、まあ、あそこまでが野外じゃないからあそこまではないと思うんですけど、うん、一体感のなさは、うん、まあまあちょっと今までとは違うやりづらさとかも、うん、そうなったらできるのかなとかいう 感じにね。
ワニ先生の叫びがじゃあ聞こえなくなるんじゃない、やってはやってはいけないみたいな。
いやい
や、あるさたまに。
ああ、あのワニ先生の叫びはどういうことですか、あの飛沫がいっぱい飛ぶからってことですか。
何言ってるか一回も聞き取れたことないけど、あの叫びがあるさ、
たまに。 ありますね、
ネタの中盤後半に。
もしかしたら程よい距離、周波数みたいな感じで程よい距離だったらめっちゃ聞こえやすくなるかもしれないですね。
ああなるほどね。
この距離だったらなんか聞こえるなみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
周波数
は。
そんだけ場所を選ぶネタだったわっていう、
ね、
あのゴジラに行く手前のやつですよね。
行く手前とか、そうだね。
うん、
まあなんか怒ってるのか突っ込んでるのかわからない時も
ありますね。
ああやめてくれもうみたいな、
なんかあるんです
ありますね。あんなにゴジラ好きなのに全然クオリティ低いゴジラですよね。
そうなんですよ。
全然似てない
ゴジラ。ワニ先生はもう全ネタ笑わしてるつもりだからね、一応みんなも笑ってるの、うん、これは俺が笑わしたってなってるから、
はいはいはい、
なんて幸せなんだろうってなるからね。だからクオリティもそのままなんじゃない、その時笑わしたっていう、ね、
その記憶があるから、
うん、
あの時のゴジラで行こうっていう、
うん、ゴジラって言わんとゴジラにならんか、成り立たないんだよねマリ先生の場合、うん、なるほど。じゃあもういろいろ変わるんですけども、
はい、
ちょ思い切ったことですね、来月やるっていうことは。
そうですね、これはもう、うん、じゃあ今まで一応300近くじゃないですか、
うん、
抽選みたいになっちゃうの、早い者勝ちみたいになっちゃうの。
どんなかな、まずそんだけ来たいという人がいるのかも含めて、
あ、
まあ、まあこの状況ですから、うん、どんななんすかね。
半分に入れてどうなの、事務所的には。
あ、この利益的な問題。
そうそうそうそう。
あ、でもこのテンブスさんも、それなりにちょっと対応してくれるという話も。
なるほど、使用料をちょっと下げて。
そうそうそう、
は
あ
は
あ
は
あ、いう話もなんかあったりしまして。
なるほど、
あ、じゃあ大丈夫か、はい、でも、うん、受けんはず、受けないでしょうね、なかなかスカスカで。
うん、どんな、
ね、
もう、ま、雰囲気作りでしょうね、もう
慣れていくしかないですよね、客も、
ね、
こっちも。もうなんだったら、椅子もリクライニングレベルのなんかすっごいの一人一個ずつやれば、リラックスして聴ける会場ですよっていう設定もできるしね。
ネタによっては寝る人いると思います、
もうそこをちょっと、もうタイミング見計らってワニ先生投入するとか。
あ、寝てられない。
もう寝てられない。
寝てられない、
うん。もう起こしてしまうというね。
目覚まし代わりにすんだ。
あれはいいかもしれないですね、うん、一家族はまとまっていいとか、そんなのができそうじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そうしたら局部的にというか、
あ、
集団みたいなの作れそうじゃないですか、う
ん、はいはいはい、確かに、
まあ、友達同士はちょっとダメなのか。
あ、
まあ、そこら辺
難しい。難しい。
もう一人お客さんがしか来れない、来れないっていうか、
はい、
が来やすいっていう言い方がいいのかな、一人お客さんの、まあ、来やすいのかな。
まあ、一人お客さんが今までは逆に一人で行ってもいいのみたいなとか、
はいはいはい、
なんかごめん誰も誘えんかったから行けんやっさみたいな、
うん、
断られることもありましたけど、
うん、
そういう人が来やすくなるっていうのは確かにあるかもしれないですね、
うん、
まあ、一人が当たり前みたいな感じになれば、
うん、クラシック音楽でもなんかあったさ、あの眠りながら聴けるクラシック音楽会っつって、みんなも地べたで眠りながら、本当に寝てもいいですよぐらいの。まあ、今もやってるのか分かんないですけど、昔あったんで、
それは、まあ、リラックスしてる状態で聞きましょうみたいな、
聞きましょう、コンセプト、もう眠りながらですよ、寝転びながらっていうコンセプト。逆に寝転びたくないけど寝転ばないと周りが寝転んでるからちょっと恥ずかしいんじゃないかっていうぐらい
一ニョッキ状態みたいな。
あ、そうそう、
一人で目立つよっていう、
ずっと一ニョッキしてる人いるなって
あ、なるほど。加トちゃんさんから、
はいはい、
テンブスではネット配信はやらなくなるのって来てますけど。
あ、そう、これをね、
うん、
やりたいんですよ、
うん、
あ、両方、
はい、
うん、はいはいはい、
あの、このライブ配信をして、
うん、
本土の方にも、
うん、
見ていただけるような形にして、
はい、
で、これで本土の方もこの今 YouTube とかでスパチャとか、
はいはいはい、
あの投げ銭とかいただけるじゃないですか、
はいはいはい、
でそこで利益も埋めてっていう状況を作ったら、コロナが明けた後に、
うん、
お客さんを普通に戻して、
うん、
で配信も、利益を得れるようになっていたら、
うん、
ノルマをなくせるんじゃないかなっていう目論みもありまして。
なるほど、やり手だな。
もうノルマなくてもいいでしょっていう、もう、
なるほど、
作戦も、うん、はいはい、あるんですよ
やっぱりお前もだいぶ前からコロナ来るの分かってただろ
お前も しんとすけ2人で分かってたんだ。
俺は顔見えなかったけど、お前はもう、こう、ニヤニヤしながらしんとすけってやったんだろう。
やってたんだ。
これからコロナ来るぞって。
いや、見てろよぐらいの。
だとしたら、どっちも分かってる俺にはやってることしょぼいよな。
まあ、でも配信してもらったら嬉しいなと。
そうですね。もうこれはもう、そうなるんじゃないですか、もう。正直。そういう時代に。
そうですね。
まあでも、見てくれる人の裾野が広がるという意味ではめちゃくちゃいいですよね。
うん、
配信を通じて、ね、誰が見てるかも分かりませんから。まあ、知り合いの方にいっぱい見ていただくっていうのは、当たり前ありがたいこととして、まあ、プラスでまたいっぱいの人に見てもらえるっていう。
そうですね。見てほしいっすね。
楽しみですね。
ジョージアの国の人にも我々のネタをね。
ピンポイント
ジョージア。
ジョージア州？
いや、ジョージアです。
ジョージアっていう国あるんですか？
あるあるある。
あの、コーヒーのジョージアですか？
変わった、国名が変わったのグルジアから多分で。
あ、グルジア。
グルジアからジョージアになったと思うんですよ。
マイナーな国情報得意だな。
なんだったあの、お相撲さん。土地。
土地東。
いや。土地あずま、今現役の外国人いるでしょ。
誰かの土地。
ちょっともう、あの、大関落ちちゃったんだけど。土地の神か。
土地の神。
土地勘内山ですか？土地勘
内山。土地勘内山にしとこうかな。この人の出身国です。出身国。
絶対土地勘内だろ？
日本のな。
ジョージア出身だったら。
まあまあ、いろんなね、ところから見ていただいて。
そうですね。
フラビットさんにも見ていただいてね。フラビットさん。
あ、香港からもね、見ていただきまして、ぜひ、
はい
はい、お願いしたいと思います。
は
い、
あの、僕の父親から、
お、
ワニと組んで俺もそろそろデビューしていいか。
待って待って、はい、父ちゃんもどんどん前に出始めてきたら。
出始めてきてますね、
うん。息子が復活したからって言って、はい、ダメですが。
ダメです。
父ちゃんも謹慎が明けたんだ。
ただ
今日もって
どんなかな。俺見たことないんだけど、ワニ先生をコントロールできる人間がこの世にいるのかっていう。
ああ
、
まあ、でもできるのかな。
でも真のお父さんは、文部科学大臣教育賞を受賞した校長オブ校長ですから。
はいはいはいはい。
もうワニ先生もひれ伏すんじゃないですか。
いや、ワニ先生ひれ伏すかな。
俺の音に突っ込もうとした時に、あの、もらってた銀の皿パッてやった。光を浴びたゴレムリみたいな感じ。
もうネタできたやし、もうこうなったら。確かに。
ってことは、ワニ先生は相当教育に対して反することをいっぱいやってきた教師だよな。それを見て引いてなるってことは。
まあ、授業中出たりとかしたらしいですからね。
ああ、確かに。その話はもういろんな人から聞きますからね。
はい。
さあ、ということで。
うん、
はい、まずはじゃあ真のお父さんはまた新とすけトークライブのゲストからですね、はい、お願いしたいと思います。
はい、いいっすね。
もしかしたらサプライズで20日こと今月の今週の土曜日。
死に早いな。
ワニ先生と本当に
最高やし。
ありえますん
で、ね、ベンビー会とかでどうにかできんから。ベンビー会とか、
ああもう
本心は出てほしくない
っす。いえ、もう出てほしくない。
トークライブまでは、
もう行きましょう。もうエモリさんのおかん、真のおとんっていう、もう、うん、もうあうんの呼吸みたいな感じで。
お前の変なハゲ方しろ、おとんも。
なんでよや。しか変なハゲ方はしてないっていうのを、この前言ってたでしょ、お前。
そうです
、
はい。
ということで、
うん、
はい、皆さんのメールもお待ちしております。
お願いします。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
はい、
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、
さあそれではこのコーナー行きましょう。
お、新都市警察署のラジオコント。
よいしょ。
はい、今日は久々に3人で、
はい、
お届
けしたいと思います。
お、
新都市警察署のラジオコント、タクシー。
あータクシー全然通らんな、やばいやばいやばい、あーやってきた、すいませんタクシー、
ガッチャ、
よかった、やっとタクシー見つけた、もう全然見つけきれなくて
この時期はなかなか捕まりませんよ。
あーそうですよね、運転手さん、とりあえずじゃあ空港まで。
あ、目的地を那覇空港に設定しました。
え、え、あれ、人が喋ってる、え、
おう、お客さんも見える人だ。
いえいえ、バリバリに見えてますよ、この助手席になんかいますけど、え、何、え、これシェア、お客さん、
あ、幽霊です。
いや自分で言った
幽霊歴10年、永遠の19歳、運転よしこです。
んー、ツッコミどころ多いな、助手席にいて運転だったり、え、え、そもそも幽霊普通に見えちゃってるし、なんで助手席にいんのそもそも
10年前に引き殺しちゃってね、そっからずっと助手席に居座っちゃって。
いや、さらっとやばいこと言ってる。
死体はトランクに詰めっぱなしですよ。
怖っ。じゃあ何？恨みを晴らすために取り付いてるってこと？
いえいえ、私、この人に惚れてるんです。
惚れてる？
なんていうか、男の人にこんなに猛アタックされたの初めてで。
惹かれただけでしょ。車でアタックは、それはもうアタックどころじゃないよ。いや、現に死んでるし。
とりあえず、空港まで。よしこ、ナビよろしく。
はーい。次の、くもじ交差点の信号を、右です。
いえ、さっきからなんかちょくちょくナビしてるけど、これ何なんすか？
なんていうか、この人の役に立ちたいと思って、ナビしてあげてるの。恋って人を動かす原動力になるのよ。
ま、これが、ま、
本当の、ナビの恋ってな。
もうあんたよ。
今のどうでした？
いい、どうでしたって、なんつか反応に困るというか。
おかしいな
ぁ。いえ、凹まなくていいんですよ。いや、とりあえず早く車進めて。
でもあなたと揺れて本当毎日楽しいわ。私があなたに惚れたのは、
なんで急に歌い出したば、
ちょうど19の頃でした。今さらリエンというならば、元の19にしておくれ。
いいね。でもお前は19で死んだからずっと19のままだけどな。
もうあんたよ。
今のどうでした？
いい、そういうのいらないんすよ。変な合わせ技。
ツボがわからんな。
わからんよや。いや、逆にこれで笑う人いるんすか？もういいからすぐ空港向かってください。
いや、ちくしょう。
あ、ちょっと、なんか後ろの車近くない？
ほんとだな。ムカつくな。殺してやろうか？
いや、前例があるから怖いな。本当に殺しそう。
ちょっと行ってくるか。
いや、やめて。全国的にもそういうの問題になってるんだから。
あ、なんだてめえ。ふざけた運転してんじゃねえぞ、おら。窓開けろ、おら。おら、窓開けろ、おら。
いや、煽り運転のお手本みたいなことやってんな。運転手さん、本当急いでるからお願いします。
気つけろ、お前な。危ねえ運転しやがって。
どの口が言ってればや。
本当、死ぬかと思った。
おいおいおいおい、お前はもう死んでるだろうって。
だからあんたよ
ちなみに今のは。
いや、もういいから、早く行って。
ああ、はいはいはい。お客さん、空港着いたよ。
やっとだ。で、おいくらですか？
2000 円と、
内カビ5枚。
いや、いやーもう取るばや。もういいよ
なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
という三人コントです。
そうですね。
これ一回純子助で純選手やったんですよね。
そうか、純選手が、幽霊で。
あ、そうなんだ。
はい、
あ。なるほど。
すいません、ちょっと配役のところがミスってね。
僕もちょっといろいろ噛んでしまってね。
いやいやいや。
いやー、まあでもこれがまたこの、コントコーナーのいいところですからね。
あとまた、今回もコンビ愛が見れましたね、最後の。エコー待ちのもういいよ。いい場でしたよ、本当に。
いい。
やることいっぱいあるからな。うん。
いや、ちゃんとそれはもういいよの前に、いや、ヤーモトルバや。で、しっかり待って。もういいよと。
次のキャスも見ていきますか。
お、いいっすね。
加藤ちゃんさんが。
はい。
なんと、今までで一番好きと。まさかの。
そうなんだ。
そうなんですね。
すげえ。
つまりつまりでしたんだけど、
今回も殺す言葉セリフもあったんですけどね。
確かに。大丈夫のパワーワードが出ましたけど。
確かに。
確かに。でもいいっすね。
下ネタがダメなのかもしれないですね。 北斗神拳とか。
あ、なるほど、う
ん、あでもこちら、メール来てますよ、はい、新さん、首里之助さん、ケイジャーさん、大城くまさん、お久しぶりです、はい、目の下のクマです。
はい、先生ありがとうございます。
お久しぶりです。今日2018年当時の漫画のアイディアノートを見ていたら楽しい落書きメモを見つけたので画像を添付しますね。2年前の今頃はダムの貯水率が 50% 終わって大変だったんですね。過去ダムマン元気かなと。
なるほど。
いつも楽しいビンビントークに感謝してます、うん、最近ケンチロウとラオウのネーミングにハマって、うん、思い出し笑いばかりしてる目の下のクマでした。
あ、よかった。
よくないね。
いやもう
朝の4コマ書く人が
もう純朴な桃心先生が、
そうなんですね、
うん、思い出し笑いは一番面白いですよね。思い出し笑い本当一番面白いんですよ。最高ですね。
いやでもこの来てますよ、このメモの画像が来ておりまして。
あ、いいっすね。
そう、このありましたよね、ケイジャーさんが生み出したダムマンが具現化されて、
確かに
4コマ漫画でガジュマルファミリーの方でシリーズ化されるというね、時期がありましたから。
すごかったです
からね。いや、あの時本当に毎回興奮しっぱなしでしたからね。また乗ってるぜみたいな。
くまなく見てましたよね。
うん、
あれもしかしてあれじゃない？勝手な憶測とかね。
あ、
なるほど。
マンタ君が読んでいる本の表紙に、密かになんかシントスケイとか書かれていたりとか、
はいはい、
いろんなパターンでちょっとだけね。
ありましたね。なんかカーテンの柄にシートうんとみたいな。
あ、
散りばめられてるみたいなありましたよね。
シワ的なもんに、
う
ん。
もうノートレヤシっていう。
ありましたね。
あ、でもありがたい。
桃心先生、この技を駆使すれば、
うん、
ね、まあ、今ご結婚されているという話ですけれども、
うん、
なんか奥さんに愛の気持ちとかをそれで伝えきれるかもしれないですね。
縦読みみたいな感じで。
そうそうそう、
匂わせツイートでしたっけみたいな、
うん、漫画の中でちょっと気持ち乗せたから見つけてみたいな。
なるほど、
あ、いいっすね、うん、
とかね。
特権ですね。じゃあ
逆に浮気相手にメッセージを送ることもでき
ます。それができる。なるほど。
ああ、そうだそうだ。うん、
なるほど。じゃあもうスパイスね、完全にやっぱり忍者系ですね、やっぱりね。
いや、桃地ザブザ心じゃないんだから、
ね。やっぱりその系なんですね。
いや、その系なんすね、じゃない。
元が持ってるんですよ、やっぱり。
うん。いや、一時期、この4コマ漫画の桃心っていう、ネームを書いてる上に忍者が乗っている時代もありましたよね、確か。
もう完璧ですね。もう完全に。
はい。
うん、
ということでね、まあ、アニメの方も頑張っているということで、楽しみですね。
はい、楽しみです。
ありがとうございます。
はい。
ケイジャーさんの行きますか？
あ、行きますか？
はい。
目覚めよケイジャー人生代。さあ、今日からは、モバイルっていうんですか？復活して、読めるように。
という話になっております。
お、なりましたんで、読んでいきましょう。
お願いします
。これもこっちから、あ、こっちからですか？
はい。
はい、じゃあ行きます。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
加藤ちゃん、中国語を習ってるんだけど、コロナが流行ってからずっと LINE 電話を使って通わずに習ってるんです。先生に別のクラスでもそうしたらと言ってみたところ、別のクラスの半数は70歳以上でガラケ
ー。
LINE じゃダメなんだって。ケイジャーさんと一緒ね。若手の皆さん、マネージャーさん、ケイジャーさんへの個別連絡、どうぞよろしくお願いします。ということで。
いや、
ありがとうございます。
もう、この僕が今リーダーなんで個別連絡は主にケイジャーさんにさせていただいてます。
そうですね。僕の友達全般も個別連絡僕やってます。やってくれてます。僕
普通は持ってる年ですからね。
なぜか持
ってる。45歳は。46歳かも。
まあ、普通かはね。
はい。
まあ、あれですけど。はい。目覚めよケイジャージ世代来てますね。昔は扇風機には青い紐がついてなかった？だったよね。最近タワー型の扇風機買ったんだけど、昔を懐かしんで青い紐つけようかなっていう人も手を挙げて、はーいということで。
あれって
風が出てるよっていうやつ、ね、
店頭用につけてるわけじゃなくて家でもつけていたってことなんですか？
やってたんじゃないですかね。確かに
涼しく見えるからですか？
まあ目で見る楽しみなんですかね。ちょっとわかんないですけど、
風鈴的な感じですかね。
多分そうですね。
風が吹いてるよっていう。
そうそうそうそう。
タワー型のやつにやったらスマートさの
どうなるんだろう。
もうかけらもなくなっちゃいますからね。
持ってます？ あんなタワー型っていうか。
いやも
あれもうファンがついてないんですか。ついてないやつ、
円柱みたいなやつ、
円柱っていうのこの、輪っかになってるでしょ。
あれにつけたらなんか鼻毛出てるみたいになりませんかね。
あ、
なんかビロビロビロって。
あ、確かに。しかもくくりつけるところも多分ないでしょうし。
確かに、
うん、あ、うん、そう、タワー型のやつの、うん、輪っかになってないやつもありますよね。要は本当にさっき、はいはいはい、円柱って言ってたのは筒になっているやつと輪っかになっているやつとっていう2種類ありますけど、どっちもスマートっすよね、あれ。
うん、高いんじゃないですか、あれ。
あれ高いっすよ。
2万ぐらいします。
あの特に輪っかになっているやつが高いんですよ。タワーのやつはどっちかといえば安いっす。安くって多分4000、5000であったと思います。
輪っかのやつ何がいいんですかね。
なんかな、でもデジタルダイソンのやつとか5万ぐらいするよ。
怪我しないとかかな、子供が指突っ込んで。
あ、まあ、それは確かにあるな。でもなんかな、風来るのは一緒だからな。
突っ込んで怪我するのが扇風機だけどな、本当はね。
いやいや、やっぱそれ込みなんだ。
そういうのがなくなるともう芸人もとかね、やることがなくなっていくんじゃないですか。
いや、芸人でもなかなか見たことないでしょ。
なんか下で止めるとかね。扇風機
とかいう。
下で止めるとか
あるさ。
ああもね。
ああもそうね。
ああをやってたな。
我々はね、宇宙人だってね。
はいはい。
本当の宇宙人もねやってましたけど。
いや、宇宙人もあれでやってんだ。
さ、予想来てますね。
はい。
ダム 89%、ショーの体重 46.8kg、感想、桃心先生、アップ、738のイラスト、かわいいですね。ではでは、コロナに用心して放送ちばってね、ということで。
あ、そう、桃先生が RBC の方のラジオも、あのイラストを書いていただくことになって。
うわ、すごいな。
いただくことになってて、なんか書いていただいてて。
はいはいはい。
なんか、おかげさまで僕の株まで上がって。
あ、
なんか、首里之助のおかげで、なんかイラストになった、みたいな感じで。
あ、でもすごいよな。確かに。
なんか、あ、鼻高かったですね。
我々は戦闘を切るタイプの人間じゃないかもな。誰かについていった方がなんか生きていける、なんていうの、芸人というか人生かもしれないね。
確かにそう。
あ、いろんな人を味方につけて。
小判ザメ芸人ですね。
小判ザメ芸人。そうそうそう。
いやいや、もうそれはもういろんなサメを見つけていこうということで必死ですからね。
さあ、ということで、以上ですね。あとメールが来てますんでよろしくお願いします。
はい
はい。
ではこちら、はい、新とすけさん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
青葉です。
アドバ
ーダンス。
取り急ぎこれだけご報告です。
はい。
給付金が来たので急遽ネパール募金の額がほんの少し変わりました。21,266円から 22,266円に増加。リオではコロナと熱中症にお気をつけてと。
ありがとうございます。
貴重な1000円を。
いや、やばいやばい。
回した方がいいですよね、
経済を。ねえ、いやでもいいんですかね、ネパール募金。ありがとうございます。そう、これもね、
うん、
いつ行けるのか全く見通し立てませんけど、
うん、
でもネパールめっちゃ今増えてるみたいですね。
コロナ
最初封じ込めになんか成功したとか。
はいはいはい。
一人出たけどそいつだけみたいな。
うんうんうん。
この前ラムに聞いたら今やばいですって。インドから来て、そのちょっと解放した時に、
はいはいはい、
インドから大量に来て今ネパールも結構やばいです。
あ、そうなんだ。
そっか、インドが今結構、
まあ、人口もな、
来てるって言いますからね。
世界2位でもありますし、ね。
はいはいはいはい。
ああ、そっか、ラムちゃんは
やられたか。
そっか、今はお父さんは、ね、インドでレストランはやってないって言ってましたけど。
うん、あ、レストランやってたんだ。
もともとインドでレストランを、やっていたらしいんですよ、お父さんが。うんうん、でラムも。そのインドのレストランでバイトしてお手伝いをしていたらしいけど、
うん、
ある日インドのギャングに、1万円を背びり取られて怖くて辞めたっていうエピソードがあるんですよ。
やばいさ。
だからラム曰く、あのインド人はめちゃくちゃ怖いと、
うん、
言ってましたね。
僕たちからするとなんかネパールもインドもなんか似たような人たちなのかなって思いますけど、
うん、
全然違いますと、ラムは。
いや、すげえな。やっぱどの国にもいるんだな、当たり前だけど。
だからちょっとなんか、そういう、トラブルがあった時があって、日本で僕とラムが一緒に、いる時に、
うん、
ちょっとだけ、タイ人のトラブルみたいなのがあったんですよ、
うん、
まあ詳しくは言いませんけど。で、うん、ちょっと怖い思いをして、うん、その時にラムが、めっちゃ怖かったっつって、
うん、
インドぐらい怖かったお前の怖いの最高峰インドだわと思って。
まあ首里地区からしたら国際通り周辺の
ああ
その先輩たちが怖いみたいな感じ。
そうそうそう。
あ、なるほど。
カツアゲされるみたいな。
はいはいはい、はい、
じゃ国 国際通り、
うん、巻き死ぐらい怖かったみたいな、
あ、そういうことですね、
はい、やばいっすね
というね、
うん、
はい、ことで、すいません、青葉さんありがとうございます。
有効に、ね、使ってくださいね、10万円
はい、でこちら来ております、
うん、
幼児京さん、
あ、
水曜オリジンアワーの皆さんこんにちは、朱里之助さんこんにちは、うん、ケージャージさんこんにちは、
うん、
アルチュー生徒会長さんこんにちは、
あ、よかった、
一個一個ちゃんと置いて、ね、前回はメールでシンさんが生徒会長になったけどもクビになったというまさかの展開を知り衝撃を受けました。
本当に知らなかったんですね、
もうさ、ダメじゃん、何回もさ同じような問題を起こしたら、うん、分かってる宮城シーンとは言いつつも、はい、確かに生徒会長としてはクビだったかもしれませんが、お笑い芸人としては素晴らしいエピソードだと思いました、
う
ん、かっこ、あんまり大きい声で言ってはダメなことなんですが、
そうですね、
その頃から体を張ってまでお笑いを意識してたとはさすがです、
うん、
先見の明ですね。
あ、そうかもしれない、
先見の目
出ますね、
さて、またしても私が聞いた話なのですが、シンさんが生徒会長としてやらかしてしまった後、
うんうんうん、
どうやら生徒だけの全校集会があったそうです。
はいはいはい、
すごいな。これってお前はいたっけ、まずいなかったよな。
俺いたんだよ。
あ、いたっけ。
いたよ俺。
あったんでは、
実はいたんですよ。
集会の内容はその件の反省会だったらしく、
シンのために、
はい、未成年の飲酒はいいのか悪いのかディベート的なことをしたそうです。ただでさえ難しいテーマなので、やはり高校生程度ではまとまらなかったらしく、2時間近くもやっていたそうです。体育館も熱く誰もがだるく感じていたその時、急に地味な感じの男子生徒が立ち上がり舞台に上がり、そしてマイクを取って、こんなことしても無駄だと思うと切れながら叫んだそうです。それでその全校集会は終わったそうですが、これって本当の話ですが、ですか、またしてもメールが長くなってしまったのですが、そんな破天荒なシンさんを含める水曜オリジンアワーをこれからも楽しみにしております、ではではというメールが来ておりまして、
そんな回もあったんだ、
これはね、事実ですね。
あ、マジ、
うん、これは、僕も、おぼろげな記憶ですけど、
うん、
まあその、全校、集会があって、お
おお、ありました。
で、まあちょっとシンがそういう感じでやらかしていて、うん、で、行事自体がなくなるかもしれないみたいな、
うん、
多分話にもなって、
うん、
その学園祭みたいなのがあったんですよ。
ああ、なるほど、その行事ね、はいはい、
はい、うん、でそのことについてなんか、何だったか、なんでその生徒だけで話し合おうみたいなノリになったのか分からないんですけど、とりあえず先生たちは出てくださいみたいな、リーダー格の生徒が言い出して、
はいはい、
生徒たちだけで話したいんだみたいな感じだったんかな。
へ
え、そんなの、じゃあ俺いなかったかな。
おで一応最終的にこのマイクを取って、うん、こんなことしても無駄だと思うって言ったのは、うん、知念ってやつでしたね。
知念だ、
はい、
知念か。
もう知念わかる、南西中の
ごつごつごつの
ごつごつの知念、うん、知念が言ったんですよ。で
知念が言
った、知念はあの なんていうの、おとなしいけど、
うん、
なんていうんですか、ロックなやつというか、なんかそういう人いるじゃないですか、
うん、
なんかちょっとって普段をしゃに構えてるようなタイプのやつだったんですけど、うん、そういえばそんなことあった気もするな。
なるほど、
あ、俺もおぼろげで何も覚えてないけど。
何の話だったんですか、うん、要は
森島が結構切れた
と。森島、
そう、森島っていうやつがいて、
森島もこの会にいて、
は
い、
そう、森島は、要は
擁護してたよな多分俺のことを。
ああ、だったっけ、
全校生徒の前ででしょ、みんな喋ってるってこと。
そう、
全校、いや、全学年か、3年生の学年が多分みんなで
3年生だけ
喋っていたような気がしますね。
いや、にしても、
うん、
1000名はいないんでしょ、
まあ、400名とか。
いやすごいよ、
500名とかそんな感じで。
あ、
うん、
どこに行き着きたかったってこと、ゴールは。この行事をやりたいための話し合いってこと。
なんかこの行事がなくなるから、まず矛先やっぱこっちに来るじゃないですか、
うん、はいはい、
に向けて、なんだお前何してればみたいな感じで、
は
いはいはい、
うん、
そろそろ行った森島が、うん、黙れみたいになって、
はいはいはい、
お前もう飲んでるだろってなって、バレてないだけだろみたいな感じな、
言い方が
だった、うん、お前も飲んでる、お前も飲んでるだろみたいな、
うわ、バ
レてないよなみたいな感じで、
殺し合いだな、殺し合い、
そんな感じだと思います。
学生っぽい、学生っぽい、しゃべり場っぽいな、しゃべり場っぽいやつだ。
あと学生っぽいで言ったらこんなのもありましたよ、後輩は野球部は必ず先輩を見たら大きな声でオスを言わないといけないっていう、
はいはいはい、
なんかまあ、もう種類校野球部の、もう鉄の掟があったんですよ、
あ、はいはい、
だけど、この事件が起きたということで、後輩が秋の大会、出場できなくなるんじゃないかっていう
ことになった
んですよ、うんうん、まあ、結果として秋の大会出場できたんですけど、うん、できないんじゃないかっていう、
はいはいはい、
まあ、審査にかけられてる時期があって、 その時に、後輩が先輩にはもうオス言わんこうぜっていうのを多分みんなで決めたんでしょうね、うんうんうん、だけど、シンが、なんか掃除してるんですよ、なんか、うん、反省の意味を込めて掃除をするみたいなのがあって、
夏休み中毎日でその出て、
あ、なるほど、
掃除させられ
た、はいはいはい、まあまあ、
で掃除をしてる時に、あの竹富っていうめちゃくちゃいい後輩がいて、でその後輩はもう本当に超がつくいいやつで素直なやつなんですよ、で、もう信とも仲良しで、もう一緒に漫才をしたりするような中でもあるようなお笑い関係でもあって、でその竹富が、掃除してるシーンを見て、はーってなって、押すって言いたい、でも2年生の中で、先輩を見ても押すって言うなって言われてるみたいな感じで、もうめっちゃもう見てわかるぐらいもう体ムズムズさせて、
くねくねして、くねくねしちゃって、もう
で帽子のつばに手をかけて、なんか会釈とも取れるような斜めに向ける顎をかくんで涙をこらえながら去るという、竹富のプレーを見ました俺は。
面白いね、もうなんていうの、洗脳とかそんな、ね、魔術をかけられてる感じでしょ、すって言わないといけないけど我慢してるという、
はいはいはい、
竹富が、
竹富のね、
ワクタはどうしたば、
はい、
ワクタはどうしたば、
いやワクタは誰よ
結構出てきたからいいのかなと思って、
竹富エピソードもう一個似たようなのあって、
はい、
でこれももし聞いたことあったら、あの聞いたって言ってほしいんですけど、
うん、
これまた別の掟があって、
うん、
1年生は3年生が引退するまで、うん、いや最後の夏の大会が終わるまで、うん、先輩には自ら話しかけてはいけないという鉄のルールがあるんですよ、で竹富が1年生で俺2年生で、で竹富は、まだ4月か5月で3年生、引退してないから俺に話しかけてはいけないんですよ、自ら喋、りかけるまで普通には喋ってはいけないんですよ、
はい、
で俺帰る方向一緒なんですよ、で、僕たまたま、帰ってる途中に、ワゴン車に引かれまして、車に乗りながらまあでも思い切りじゃなくて軽く引かれて、
おおおお、一人
一人で
単体もあったもん、お前
単体引かれがあったわけ、一回
あ、そうなの、
まあいいや、
単体で引かれたんですよ、まあ、あの数字で、
うん、
で俺ガラガラガラってなって、
はいはい、
あのちょっと倒れちゃって、で、ワゴン車の人も出てきて、
うん、
大丈夫みたいな、
うん、
あ全然大丈夫です、軽くて僕も、見てなくて不注意ですいませんみたいな、
はいはい、
あで、じゃあちょっと番号、だけ聞いといていいみたいな、何、かあったら電話して本当にごめんみたいな、まあ、いい人で、ありがとうございますっつって、まあ、僕も最近まで、頭を打った時の人っていう登録で、まあ、電話帳にあったんですけど、で、まあ、ありがとうございましたみたいな感じで、まあ、若者はバーって行って、
はいはい、
そしたらなんか視線を感じてパッて見たら後ろで竹富がその一連の様子をずっと見てるんですよ、竹富は大丈夫ですかって言いたいけど、
うん、
自ら話しかけてはいけないと鉄の掟があるから、うーってクククってなって
ムズムズしてる、
ムズムズしてるんですよ、大丈夫ですかって言いたいでも言えないってで、めちゃくちゃ大きな声で、首里高野球部の先輩に対する別れの時の挨拶の、オスに対するサスってのがあるんですけど、めちゃくちゃ大きな声で大丈夫ですかという気持ちも込めてサスって言ってそのまま去るという竹富エピソードがありました
。猿っていうのはね、別にルールにないからね、
はい、
ずっとサスサスって近づいていけばよかったサス、
あ、それで状態を起こしたくて、
もうこれはもうお前が刺して、 あ、こいつ心配してくれてんだなっていうの
を、
はい、
刺すだけでいろんな感情を、刺す
だからそうそう全部全部来た、
救急車呼んで
ますってみたいな呼び刺すとかね、もう本当に、もう何でもできる、そんなにルール守るんだ、
いや本当すごい、
すげえな、こいつになんか緊急事態の背中は任せられんな、こいつ危ないな、
いや俺本当にあれもありますよ、どんな思い出すんですけど、教育実習の時に、あの 首里校に行ったんですけど、うん、教員免許取るっつって、
はいはいはいはい、
その時にまた教育実習の時だから、その3年生が引退してない時の、1年生がいるわけですよ、
はいはいはい、
もう話しかけた
り、うん、1年生の、うん、
で
2つした
かその時の、またルールで先輩に喋りかけられた時は、うん、帽子を、前にしていろいろなんか形があるんですよ、つま先開いて60度でかかとつけてで、うん、動いてはいけないみたいな、うん、絶対に動いてはいけないっていうルールがあるんですよ、うん、先輩の話を聞く時は、うんうん、おしゃべりする時は、うんで1年生とおしゃべりしてて、まあ、一応俺も教育実習生だけど OB だから、
うんうんうん、
先輩だみたいな感じでこの、動かないんですよ、うんうん、でいろいろしゃべってたらこいつの手にかかとまって死に血吸ってるんですよ、うんうん、いやもう血吸ってるぜって言ったらはい吸ってますっていや叩けっていえ叩きませんみたいな感じでいえマジ叩け叩けって言ってるだろっていえダメですみたいな感じで
それは僕たち現役時代も一応ありましたから、ね、
あったっけ、
なるほど
誰だったかなこれは教育俺教育係ってあるんですよめっちゃ怖い、
はいはいうん、
それを1年生集めてる時に、うん、荒垣だったかな誰だったかな、まあ、誰かこうちょっちょって、動くなっつって、うん、結構厳しめですよ、
うん
そっち動くから、うん、さっき何動いてるばさ虫がーっつって首に虫ついてた、それでもグネグネしてたってなって
あああったない
やもうルールがね、はいはい、全国的にあるはずなこういうのな
あーあー確かに
もうコントだな本当に
でも首里校は多分めっちゃ独特なんですよ、うんまあ、普通の高校だったらまあ何ていうんですか体育会系のところは、うん、ちょっとなんかねあるじゃないですか、
うんうん、
あの少し
うん、
平手の一発や二発あるかもしれないですよ、うん、それは分からないですよ、うんまあ、そういう感じの対処があるんですよ、
うん、
首里校はそこの方向に行かない代わりに、うん、もう全体で統制を行うというシステムで、
うん、
あのかっちりしたね、
うん、
統制を行うんですよ、うん、
なるほど
なんか1年生同士でもなんかちくり合いとかな、うん、何を第一ボタン開けてればみたいな
ああなるほどなるほど
みたいな、はい、全員走らされるんですよ1年生
あ
1人が第一ボタンまで、うん、あの学ラン開けてたら
なるほど
お前見たぜっつって、はい、お前全員行けってなるから、はいはい、それぞれ1年生同士でも注意し合うみたいな
そうなるほど、ね、だから支配の構造としては一番、スタンダードのやり方ですよね先輩対後輩じゃなくて後輩同士に見張りをさせるというやり方で、
はい、ゲシュタポだゲ
シュタポっていいですか、うん、じゃあケイジャさんのコーナー行きましょうか
はい行きますか
はい
じゃあ今日は沖縄のダムの貯水率96.3%。
まあ、もう安心ですね。
もう安定のね。もう一応梅雨ももう終わったんですけど。
はい。
まあでもこんだけやれば余裕ですね。
シーズンあるし。
はい。
あとショーの体重がちょっと今日は0キログラムということでまた。
0キログラム。
今日は0。また来週。
すごいな。骨すらも。
戻ってくるかなっていうぐらいなんで。ゼロキログラム。
今日ゼロキログラムなんだ。
ゼロキロですね。
そんな日ある。
浮いてるかもしれない。
ああもう見たまが。
そうそうそう。うんということで
なるほど、
また来週もやりますよ、はい、ということですね、
はい96.3 ということでね、
ありがとうございます、
はい、
メールもありがとうございます、
はい、メールも、ね、いただきまして
お前よく引かれるなそういえばお前
いや俺よく引かれてたんですよ
あと引かれるで言えば中尾王子も引かれてました、ね、
あ
最近あのうちのスナックに来て
あ
友達数名と、
はいはい、
結構豪勢に遊ん で,、
うん、
で会計の時に俺2000円しかないよって言って友達に払わせてましたね中尾王子
中尾王子は嘘つきなんですよ、
うん、
あいつ全然連絡取れないと練習にも来ないという時があってで、練習来たら松葉杖ついてきて、うんまあ、爆笑かっさらって、うん、何があったばっつったら、昨日車に引かれて、うん20メートル吹っ飛んだばよって言ってて、うん、20メートルって、うん、お前マジかみたいなめっちゃ大事故やしみたいな、
うん、
逆によく骨折で済んだなみたいな話したら、うん後ほどたまたま中尾氏が引かれる現場を見ていた大城翔太ってやつがいて、
うん、あ大城も出てきたか、
うん、で翔太の証言によるとあの中尾氏昨日引かれてたぜっつって、うんまあ、中尾氏が引かれてたって話をする前に翔太から言い出したからこれ事実なんですよ、
うん、
マジっつって中尾氏ぶっ飛んでたって言ったら、うん、俺が見た時はボンネットに乗っかってたって言ってたんですよ、だから、
乗っかった状態で 20m 進んだ分からんす
よ 20m 吹っ飛ばされた後に自力でボンネットまで戻ったとかじゃない
だとしたら中尾氏本当だけどアホよだから結果としてはマイナス1メートルだったっていうう
わすごい中尾氏の野郎、ね、本当気をつけろよって話、
ね、嘘つきですからね、うんはい、ということで、はい、いろいろありましたけれども、
うん
はいそれでまた来週も、ね、皆さんよろしくお願いします、は
い、
そして土曜日の生配信ですね、夜の7時からオリジンのアカウントでやりますので、はい、YouTube ご覧くださいということで水曜オリジンアワーお相手は
新戸月新戸
首里之助と
ケイジャージでした
ありがとうございました。